さんおはようございます。今日はフィリピの2章の19節から30節のところから弱さを授かったと題してお話をいたしたいと思います。で、皆さんが今見てくださっているこの前のプロジェクターには一つの木版画が示されております。これはドイツ人版画家のフィリッツ・アイヘンバーグという方の作られた木版画であります。題名は炊き出しの列に並ぶイエスと示されております。このところはですね、主イエスはこの炊き出しの食事を与える側ではなくて、そこに並ぶ貧しい人の側に立っておられるということであります。私たちは弱いものです。貧しいものでありますけれども、私たちの中に主イエス様は立ってくださっている。こうあれ、こうしなさいという命令をしているんじゃなくて、弱い私たちと共に立ってくださっている、そのことをこのアイヘンバーグは感じ、これを木版画にしたわけであります。私たちも本当にこの通りだと思います。今日は弱さを授かったという題でお話をしたいと思います。パウロは極度の貧しさと迫害の中で苦しむフィリピの教会にあてて、二人の働き人を送ることを決断しました。一人は若くて誰が見ても有能な働き人であるテモテであります。で、もう一人はエパフロデトというあまり聞き慣れない名前の男性でありますが、パウロが第一に送りたいと願ったのは、大急ぎで送りますと願ったのは、実はこのエパフロデトでありました。病気のために第一線から外れてしまったエパフロデトでありましたけれども、パウロはフィリピの教会に喜びにあふれて主にあって彼を迎えてください、また彼に尊敬を払ってくださいと述べております。これは29節に書いてあります。パウロがエパフロデトを送る、このフィリピの教会に送ることを決断いたしましたのは、フィリピの教会が健全な教会なら、弱い者を受け入れる愛と弱い者に仕える謙遜があると確信をしたからであります。教会の価値は弱さを担うことができるかどうかにかかっていると言わなければなりません。今日は19節から30節までのテキストを選びましたけれども、その中でこの全体を貫いて語っている言葉は送るという言葉であります。2章の19節を見ていた、突破しの2章19節を見ていただきますと、しかし私もあなた方のことを知って励ましを受けたいので、早くテモテをあなた方のところに送りたいと主イエスにあって望んでいます。この送るという動詞があります。23節にも25節にも28節にも実は出てくるわけであります。で、この送るというのは何か物を宅急便で送るという送るではありません。この送るという言葉は派遣をする、使わすという意味の言葉であります。送る人が 重要な使命を託して送り出すということを意味しているときに、この言語ではこの言語の動詞が使われるのであります。この見ていきますと、23節にも彼を使わしたいと望んでいます、書いてます。23節です。から私のことがどうなるかは分かり次第彼を使わしたい、これ使わすとも訳すんですね。それから25節は、最後のエパフロデトはあなた方のところに送らねばならないと思っています。この送るという言葉も同じ言葉であります。それから28節の言葉、そこで私は大急ぎで彼を送ります、この送るという言葉です。これはパウロが使命を託して送り出すということを意味しているのであります。このようにしてパウロはマケドニアにあるフィリピの教会にローマから紀元61年頃にこの手紙を書いて送ったのであります。フィリピの教会は極度の貧しさにもかかわらずよく捧げる教会であったことが第二コリント人への手紙に書かれてあります。前に見ていただきますとこう書いてあります。さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。苦しみのゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ちあふれる喜びはその極度の貧しさにもかかわらずあふれ出て、その惜しみなく施す富となったのです。このようにフィリピの教会は貧しかったけれどもよく捧げたと書いてあります。またこの教会、フィリピの教会はこのフィリピ人への手紙の一章の14節によれば、迫害にあったけれども、指導者のパウロが逮捕されたけれども熱心に福音を伝える教会であったことが一章に書かれてあります。このところをちょっと見ていきたいと思います。フィリピ人への手紙の一章の14節を書いてあります。また兄弟たちの大多数は私が投獄されたことにより主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになりました。迫害の中で意気消沈して失望してもうやめたと思うんじゃなくて、ますますこの大胆に神の言葉を語るようになった。これは1世紀、2世紀の教会は、また3世紀の教会は、歴史が物語っているようにローマ帝国の迫害の中、迫害すればするほど信者が増えていったということからも明らかであります。また3節から5節、一章の3節から5節、私はあなた方のことを思うことごとに私の神に感謝し、あなた方すべてのために祈るごとにいつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことを感謝しています。しています。このように教会は迫害の中でもイエスはキリストである、イエスは救い主である、イエスキリストという福音を伝えていったわけであります。このフィリピの教会にパウロはテモテとエパフロデトを送ろうとしたのであります。このテモテは誰もが認める有能な青年の伝道者でありました。一方エパフロデトは大病を患い、その後の経過も思わしくなく、 また病気持ちでありました。人間的に見ればエパフロデトはどのような使命を果たすことができるのかと疑ってしまいます。しかし神は重要な任務を託して教会にこの二人を派遣しようとされたのであります。手元にしてもエパフロデトにしても年齢は違います。健康状態は違います。しかし神は全く同じ使命を彼らに与えて派遣をしたのであります。で、今日のメッセージはこの年老いたエパフロデトの派遣に視点を置きたいと考えておりますので、手元については簡単に触れさせていただきます。まずは手元についての言葉、これは手元への手紙がありますので皆さんよくご存知だと思います。これはパウロが本当に若い伝道者として本当に期待をしたこの青年の伝道師であります。お読みしますと22から23にこう書いてあります。手元のように私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者は他に誰もいないからです。しかし手元の立派な働きぶりはあなた方の知っているところです。子は父に仕えるようにして彼は私と一緒に福音に奉仕してきました。ですから私のことがどうなるかが分かり次第彼を使わしたいと望んでいます。このエパフロデトもテモテもこのフィリピの教会に仕えた信者でありました。しかしパウロがこのローマの獄に連れて行かれるときにこの二人は一緒にパウロのことを心配して共にローマに渡ったのであります。で、このテモテについてもう少しお話しますと、テモテは現在のトルコの町ルステラの出身であります。パウロの第一次伝道旅行の時に主イエスを信じて救われました。父はギリシャ人でありました。信者であったかどうかは分かりません。しかしはっきりと書いてあるのはお母さんの名前はユニケ、そしておばあさんの名前はロイスと言いました。共にユダヤ人であり敬虔な信者として歩んでいました。テモテは小さい時からこの母ユニケと祖母ロイスの祈りの中で育ったと書かれております。こう第二テモテの一章の五節ですね。私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスと母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなた方のうちにも宿っていることを私は確信しています。パウルはこの手元に宛てた手紙の中でそのように述べております。手元は若い時から伝道者として歩み、パウロと共に第二次伝道旅行、第三次伝道旅行を一緒に行いました。パウロは手元を私と同じ心のものと呼んでいます。この手元をパウロは自分の身の上が分かり次第フィリピの教会に送りますと書いてあるんですね。自分の身の振り方、すなわち獄中から釈放されるのか処刑されるのか分かり次第フィリピの教会に派遣したいと書いてあります。これは23節の言葉ですね。ちょっと前に戻りますと、この最後の言葉、ですから私のことがどうなのかが分かり次第 彼を使わしたいと望んでいます。書いてあります。で、これはですから今すぐにでも送りたいのは実はエパフロデトであって、テモテは少しその後になりますということが書かれているわけであります。それでですね、このエパフロデトについてはこの25節から27節に書かれてあります。このテモテのことが書かれた後書かれているんですね。こう書いてあります。しかし私の兄弟、同労者、戦友、またあなた方の使者として私の窮乏の時に仕えてくれた人エパフロデトはあなた方のところに送らねばならないと思っています。ここに書いてますね。あなた方の使者として私の窮乏の時に仕えてくれた人エパフロデト。フィリピの教会はローマの獄中にローマの裁判のために送られているこのパウロを心配してですね、このエパフロデトを共に送ったんですね。エパフロデトは獄中には入りませんでした。しかしずっとその行く手を見守りながらローマまでついていったことが書いてあります。で、パウロはですね、このエパフロデトはですね、パウロと同じぐらいの年頃の人物だったと思われます。当時パウロの年齢はこの60歳少し過ぎておりました。その時にこのローマの獄に入るわけですね。ですからこのエパフロデトも同じく60歳ぐらいの伝道者でありました。60を超えてたでしょう。そして彼はこのそのローマにいてですね、獄中のパウロの状況について逐次フィリピの教会にこの報告をしていたんですね。ローマで彼は大病を患ったと書いてあります。それは単なるこの風邪をひいたという感じじゃなくて、大病、命に関わるような病気であった、あるいは心臓病の心筋梗塞か分かりませんし、脳梗塞かも分かりません。あるいは悪い病気にかかって、非常にこの健康状態が悪くなったし、ほとんど死にかけたということであります。で、このことにつきまして、この2章の25節、26節、27節は詳しく書いてあります。お読みいたしますと、しかし私の兄弟、同労者、戦友、またあなた方の使者として私の窮乏の時に仕えてくれた人エパフロデトはあなた方のところに送らねばならないと思っています。彼はあなた方すべてを慕い求めており、また自分の病気のことがあなた方に伝わったことを気にしているからです。ここのところにこのエパフロデトのこのフィリピの教会を思う言葉が出てますね。自分が病気にかかったとしたら、そのフィリピの教会にしたらどれほど心配するだろう。なるべくわからないようにしたい。しかしそのことは無理でありました。誰かが、あるいはテモテがそのように伝えたのかわかりません。誰かがエパフロデトは大変な病気にかかっているということが実はフィリピの教会に伝わったと書いてあるんですね。そのことを気にしておるんですね。そして27節を見ますと、本当に彼は死ぬほどの病気にかかりましたが、神は彼を憐れんでくださいました。彼ばかりでなく私をも憐れんで、私にとって悲しみに悲しみが重なることのないようにしてくださいました。実はそのような病気から実は彼は癒されたんですね。もしもここで エパフロデトが死ぬことになったとしたら、パウロはどれほど悲しみ苦しんだでしょう。神の憐れみによってこのエパフロデトは住んでのところで癒されて、もう一度フィリピの教会に戻って奉仕をしたいと考えたと書いてあります。パウロはこのように死ぬほどの病気にかかり、無理の効かないエパフロデトをフィリピの教会に大急ぎで派遣すると書いたのであります。彼は病弱であり、この果たすべき大きな役割から考えると果たして役に立つのか。しかしパウロはこのエパフロデトは役に立つ、神が使わしているんだから、そのような確信を持ってこのピーピに送り返したのであります。28節29節を見ますと、そこで私は大急ぎで彼を送ります。あなた方が彼に再び会って喜び、私も心配が少なくなるためです。ですから喜びにあふれて主に会って彼を迎えてください。また彼のような人々には尊敬を払いなさいと書いてあります。定年を過ぎて病弱な人を今の会社は雇いません。これが世の論理であります。しかしパウロはピリピの教会にこのエパフロデトを喜びにあふれて主にあって迎えてくださいと命じているのであります。ここに私たちが見落としてはならない教会の大事な視点があります。私たちは年齢がどうだとか体がどうだとかいうことで判断してはならないのであります。私も年齢を定年をはるかに過ぎております。しかし私は元気であります。気力も充実しております。そしてまだまだ頑張る、このことを公言しております。また若い人たちのために祈っております。ですから私たちのこの働きは年齢、能力、そして体の状態、それには関わりありません。神が派遣してくださるならば私は大丈夫であります。私たちは大丈夫であります。私たちが見落としてはならないのは、教会の大事な視点は実はイエス様がこう言われたところにあることを私たちは知っておかなければなりません。イエス様はこう言われました。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行って彼らを教えなさい。これはイエス様が最後に弟子たちに残された言葉ですね。私たちがこの使わされる根拠というのは、実は私たちの能力にあるのではなくて、このイエス様の言葉にあることを私たちは心に留めなければいけません。この天においても地においても一切の権を持っておられるこの方が行けと言ってくださる、このことが私たちにとって一番大事なことであります。ですから私たちは心配しなくてよいわけであります。私たちの教会はこの修法に書いてますように、手元のような30代40代の若い伝道者を求めて祈ってきました。しかしその祈りは今のところ聞かれておりません。やがてはこの祈りも必ず聞かれることになります。私たちはこの教会がここにこの場所に立った時に、この淡路に宣教したいと思いました。その時はまだこの淡路には船に乗っていかなければならない、フェリーに乗っていかなければならないという時でありましたけれども、今は そこのインターチェンジのところを渡れば、橋にすぐに着きます。そして15分で淡路に着きます。淡路から来られている方はですね、家を出てから25分で、家のドアからここのドアまで25分ですと言われました。それほど近いんですね。しかし、残念ながらそのところに実は足がかりがないわけであります。かつては一つの伝道のチャンスがありましたけれども、それも複雑な人間関係の中でこの断念しなければなりませんでした。ああ、どういうふうにした淡路に宣教することになるのかな、と思ったわけであります。そのような中で、一つの希望が生まれました。定年を過ぎた修法に書かれている牧師ですね。この名前はあえて言いません。これ録音しておりますので。この牧師を、この淡路のために招聘することにしてはどうだろうかと思ったわけであります。この方は、淡路にも足がかりを持っておられます。またいろんな地域の弱っている教会を支援することをご自分の使命とされております。年間54回の説教を巡回してなさっておるわけであります。私はこの方を私たちの教会の牧師の一人にしたいと言って責任役員会に提案し、そして賛成をいただいて、そしてその方に打診をいたしました。私たちの教会の牧師の一人になっていただけませんか。で、この方は非常に慎重な方でありまして、今までの人間的な付き合いの中でですね、その教会のにはもう新しい牧師が来ておって、その教会の信者さんは、私、その方が違う教会の牧師になった時にどう思われるだろうか、でこのようなことも心配されて、そして、ちょっと時間をくださいということでありました。ただどういう答えになるかな、まあ本当に毎日祈っておりました。どうなるか。しかし、この方も私の送った電子メールを読んで、一行二行の電子メールがありましたけど、何回も何回も見返したと言いました。ああ、それほどこの方にとってもこのことは大きなことなんだな。そして一週間が経ちましたときに、私たちの教会の牧師の一人になることを受け入れてくださいました。頑張ります、一生懸命やります、このような答えを得たわけであります。このように神は私たちに一人のエパフロデトを送ってくださったのであります。定年を過ぎて、はるかに過ぎております。しかし説教は深いです。そして健康は私はよくわかりませんけれども、いつ何時病気になるかもわかりません。しかし神は送りますと言ってくださって、私たちの祈りを聞いてくださったのであります。フィリピの教会は極度の貧しさと迫害の中にありましたけども、神が派遣されるという意味を理解して、エパフロデトを主にあって喜んで迎え、へりくだって彼を尊敬したと書いてあります。このように神はキリストの体にとって必要な人を今も教会に使わし続けてくださっているのであります。お祈りしたいと思います。父なる神様、あなたの計画は大きく深い深いわけであります。私たちのはるかに超えたところで、あなたは計画を持ってくださり、私たちの人生を祝福してくださり、その通りに あなたは私たちを導いてくださるお方であることをもう一度確信をいたしまして、心から感謝をいたします。ここに集まっていらっしゃる愛する兄弟姉妹の中にも、それぞれあなたにあって持っているところの使命とまた人生があります。どうかその思いをあなたが祝福し、心に思い浮かばなかったような方法を持って一人一人を導いてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。